レディオ 2.4 キロ。
はい、出ましたね。はい、始まりましたよ。なんとですね、今週はですね、先週は僕が風邪でね、ちょっとこう喉が、まあ今日もちょっとね、鼻があれですけどね、今週はなんとこっちさんが本番前にですね、スカイプでうちょんつないでてわーってわーって喋ったら、ぽよんと来て、文字だけで来て、いやごめんって来て、ちょっと風邪ひいたから、って言って俺もしやと思ったらちょっと30分ぐらい寝かせてくんねえかなって来ちゃって、あらーと思って、これで皆さんコーチさんの連続フルーニング出場は途絶えましたよ今日で。本当だからうーちゃんと本番前に金本に合わせてきっとコーチさんも休むようになったんだって言ってさ、悲しい、休むなら今だってね、本当にいや、こっちさんもね、これで休み癖ついちゃうから、一時期の清原みたいになってずっと試合に出れないっていうことになるかもわかんないからね、ほんと。まさかな、そんな、あれだった、やっぱ、うーちゃんね、やっぱあれだったんだよ、バイオフ6の悪口言ったのがダメだったんだよ、きっと。聞こえたんだよ、きっと。もう、こっちさん最近買ったらしいって言って、スカイプのところにね、バイオハザード6プレイ中ナウって書いてあって。
またちくしょ、俺に自慢げに来やがってと思って、
でバイオ6が評価が賛否両論あるらしいって話してて、でさっき本番前にバイオ6がなんで評価あるのかって話をうーちゃんとしてたんですけどね。でね、だからバイオ6悪いのはもう古臭いゲームだってこう書いてあったわけ、評価で。いや、新しいのに。でバイオ4ってのはさっき革新を起こしたってどこまで話したでしょ、ほんとね。でこれもやった時、うちの弟とやって、まあうちの弟もね、まあ、もう死んじゃいましたけど、まあ死ね、生きてるけど死んだっていうね、まあ掛け手が途絶えたっていう断絶っていうね。だから井上陽水のファーストアルバムも聴いちゃいけないっていうこう感じになってるわけですけど、まあ断絶ってアルバムだからそれね。でそんでやって、うわーってなったわけ、うちの弟だって、こんな面白いゲームないなって、ほんと大変だってなって、で2、3年前にバイオハザード5って出たね。でこれももうすでに副菜ゲームだって言われたわけ、出た当時に。今さらね、絵がじゃない、絵はすごい綺麗なんだけど、バイオハザード4はこう、こう宇宙撃つときにこう固定で撃つわけ、主人公動かせないのよ。で今時のゲームって標準をこう絞りながらね、狙いながら敵を撃てるわけだから、それがバイオハザード5はできないっていうのはもう今さら古臭いゲームでつって言って、4であんだけいろんなゲームに影響を与えておいて、今度は後追いになっちゃってるよバイオハザード5って言われたわけで、バイオハザード6どうなったかっていうと、今度は動けって撃てるようになったわけ、今度だけど、今度撃てるようになったんだけど、カメラが悪いって書いてあって、視点が全然なってないって書いてあって、ね、あと今ね、こう格闘でこうできるようになったわけ、バイオハザード6バンつって、でそれも古臭いゲームだってこう書いてあって、今更格闘でバンバンやってどうすんだって書いてあったのと、あと白人のね男が出てきて、この香港あたりで銃を持って暴れ回るって、このゲームデザインのセンスのなさはもう古臭すぎるって書いてあって、ボロクソだね、随分ね、いた方だな、この野郎って思うんだけどね。結局売れちゃって450万本売ったらしいですよ。売れてる。でイギリスだとでもね1位じゃないんです、それで。 FIFA 13っていうねサッカーのゲーム、これがイギリスだと何百万も売れちゃうんだから、本当もう。で今度はメッシもね、ちゃんとこう、前まではウイレの広告塔をやってたんだけどウイレ2012まではさ、でもそのウイレ、メッシはウイレのイメージキャラクターにもかかわらず FIFA 10ずっとやってたって男だから、ね、
正直だね
っていう、ほんと FIFA の方が面白いっていう。俺の友達ちょっとねウイレ大好きだって男いるんだけど、まあこの間ちょっと俺にね FIFA でも俺と勝負したいって言うから、じゃあやってやろうって言って、まあ、7対1でボコボコにしたっていうやつがいるんだけど、そいつ
ウイレだったらな、ウイレだったら俺だってさちょっとはさいけるんだよ、ウイレだったらジョニーになんとか俺だってっていう、ね、ずーっと言っててさ、それでもさ7対1で勝った後はさすがにさ、ウイレでも分かんねえな、ウイレでも勝てるかどうか分かんない、本当にはぁって言ってて、こんなにゲームで真剣になる。
でもあったもんね、前もうちの弟とそれこそまた断絶で井上陽水になる前ですよね、その時には FIFA 11ねやってて、もう大喧嘩しちゃって、俺が鬼軍曹とかした楽しみがありましたけどね、一緒に文化放送のアニスパ聞きながら じゃあチーム一緒に2人でやろうってインテル作ってやったら、俺がさ今までもう 2,3 年ずっと FIFA シリーズやってて、そのコンピューター相手に負けたことがないから、その負けたっていうのショック受けて弟に当たるわけですよ。そこでなんであそこでサイドバック上げるの、あそこの上げ方がおかしいからディフェンスライン崩れるんだよ全部もうね、代表合宿並み、本当にこの熱意をね、いろんな国の代表に伝えたいですよ。フランスのレブルーが今代表に熱意がないとか言ってるけど、鬼軍曹もいいとこだもん俺本当に。でまあそれでもチームなんとか持ち直して、結局インテルが、俺たちのインテルが最後ローマに勝っちゃいいとこを3対2で見事に試合落としたら、俺が弟に劣化のごとく怒って、おかしい、こんなチームじゃ来シーズンもやっていけないよって。もうそんなさゲームですよ。でしかもアニスパだからさ、文化放送ずっと聞いてるからさ、BGM は後ろで声優がガヤガヤしてさ、いや私彼氏とかいたことないしとかっていうのを BGM で流れてるわけ。そんな中ずっと弟に説教するっていうね。そしたらもう弟も切れちゃって、そんな真剣に怒るなんて信じられないゲームで、もうさ怒っちゃって、でもそっから仲いいから、やっぱ一日置いて、よしもう分かった、昨日俺が悪かった。そしたら弟も、いや俺も確かにサイドバック上げたのはちょっと良くなかったってね、そこで、でそんで話して、じゃあもう帰ろうって言ってやって、でもそれでもまだうまくいかなくてさ、俺が何気なくさ、ちょっとさそこのカンビアス上げない方がいいんじゃないかなって言ったわけ。そしたら弟が次劣化のことを怒って、カンビアス上げるぐらいでなんでそんなに怒るんだって怒って、カンビアスなんで上げるんだ事件っていうのが起こって、それで分かって、またね後ろじゃ文化放送のアニスパが流れて、声優の連中がさ、簡単に新曲はとか、またアニメ声でふざけた声で喋ってるわけ。そんな中兄弟二人でカンビアス上げるから全部のバランスが崩れるじゃんかとかっても話して重大すぎて、でまた次の日になって、いや昨日俺が悪かった、もうカンビアス上げても怒らないから、いや俺もカンビアスはちょっと上げないようにするって言って、それがリラックスして試合になるようになってから、もううちのチームね20連勝30連勝重ねるようになって、コンピューター相手に負けないようになっちゃって、1対0ぐらい前半戦折り返しても、まあうん分かったな、あそこだなって2人で喋って、あそこあそこやな、分かる分かる、あそこ投げだねっつって、もう2人で意気投合で、結局後半迎えると4対1で敵をやっつけるっていうね、こういうね熱意がやっぱ大事だと思うわけ。やっぱり何やるにしても、だから7対1で勝てないんですよ。それは当然俺に。弟とカンビアスとなんであげるんだで、血みどろの喧嘩の一歩手前まで通ってきた男だから、当然ね、やっぱりね、うん。だって、他の友達ともやっても今までFIFAシリーズ一回負けたことないですからね、俺本当に。いや、ウイレから言ったらもう40連勝くらいしてるわ。もう弱くてしょうがない、周りの友達な、本当。俺の相手になるのはあのネットの、イギリス人の人ぐらいですよ本当に。でね、そいつにも5対0で勝ったらお前切り刻んでやるってメールが来てね、本当。そう英語英文で調べたらお前切り刻んでやるって来てさ、嫌なやつだなって言って本当。で Xbox 版だとあの日本で500番目に強い男って言われたからね、本当に。まあ700本しか売れてないからさ、まあ700本中の500位だから、まあ下の方ですけど、ね、うん下の方で、うん、いや懐かしい。いやだからとね、まあそういうのはありますよ本当。だからね、いや何よりもね、まあ最近悩んでるのはですね、まあジョニーリア充化計画というのはあるわけじゃないですか。そろそろもね、このラジオばっかやってないで、もうそろそろ外に出た方がいいっていう前ね、よく今年1年お叱り受けましたから、やっぱりそろそろ外出なきゃなと思って、まあ外出ろっつうのは散歩しろって意味じゃないんですよ。これは飲み会をやんなさいってことなんですよ、これ遠回しにやね、本当。そんないつもね、うーちゃんとこっちさんにばっか相手、リスナーさんとかに相手にしたものじゃなくて、もっといろんな人のつながりがあるんだからっていうことは、まあ、友達にみんな言いたいわけですよね。で、うるせえなと思ってるわけよね、こっちは。バカ野郎、漢字で20人も集めるやつがどこにいるんだよとかって思いつつさ、内心グッと苦虫噛み殺しつつね、ずっとその言葉を今年1年間ぐらいずっと聞いてきたわけですよね、10ヶ月。毎月毎月誰かには言われてわけ。出たわけですよ。で、なんで、いやーと思ってて、で、今度京都行くでしょ？で、京都行くにしてもさ、金必要なんですよ、やっぱりこれね。いやー、だ先週喋ろうと思ったけどね、まあ生放送でも喋ったかもわかんないけどね。
俺今ねこんなに金欲しいと思ったことないんだよ本当に、人生において今まで金なくたって母親がまあ死ぬまではまあ安泰だと思ってたわけですよね。いやまたすぐそうやってまた怒るけどね、いやまあリスナーさん怒んないですよ、まあ、JJ だって分かってるからね。で、だから困っちゃって、でまあこの間大学も行ったら7万のコートね、あれでしょ言われたでしょ。でまたうーちゃんとですね本番終わった後にね2人でねやってたんですよ。いくらあったら満足できるんだって話になって、じゃあねつって言って、車欲しいとかないないないマリオカードだけで十分だって話になって、で飛行機はないでしょとか、ないないエースコンバットだけで十分だとかって話してて、まあ、海外行きたいとかあるけどねとかつって言って、ああじゃあつって言って、でうーちゃんが今日ほらまだ鼻声だからさ、ここでこいつさんとかうーちゃんのフィルターかけるとさ本当に声がもう周波数が変な風になっちゃうからあえてやんないけど、じゃあねつって言ってうーちゃんと喋って、じゃあ分かった、じゃあ50万あったらどうしようって言って、じゃあ50万かって言って、じゃあガンダムパーフェクトファイル半年分買ってないからそれ買っても全然1万円ぐらいだよって言って、で外付けハードディスク買ってもさもう2テラのやつ2つ欲しいからちょっと1万ぐらいだとしたら1万ちょいと、これで3万でしょ、あと何使う、あとどんぐらい残ってる、47万残ってるってね話になって、靴下ない、そういえば靴下、靴下いくつ欲しいのって言われて、じゃあ4足欲しいって言ったわけ俺ね、1足じゃあ500円だとして、あと46万8000円残って、じゃあジャケット1万円のジャケット3つ買うわ、ジーンズ3つと、それでなんだかんだで30万ぐらいになってったの、どんどんプレス3買ってとかつって、それでもさ20万京都行くっつってもまだ20万残ってるわけですよ俺本当に。いや困ったなと思って、いや金使うのも大変だなって話になって、結局ほら本だって新刊特に熱心に欲しいとかってタイプじゃないしさ、古、ね、図書館のどっちかで古い本興味あるからそっちでいいなとかって思ったら全然あれでさ、でいやーと思ってて、でもまあ京都行かなきゃなんないわけですよ、そんなね金使わないって言っても、そんでもう今バイトしようかなと思ってるわけ真剣に、でさ先週ぐらいからさ古本屋さんとか電話かけちゃおうかなと思ってるわけですよ。だけどさ4年働いてないわけですよね、腰重くてさ、さすがにさ本当にもう何したいかって言ったら仕事したくないっていうのがしたいことなんだからさ本当に。でね1個見つけたのがその1万2000円のさ、まあ話だけこの話で1万2000円のさ、なんかでけなんだ大和運輸とかの仕分けのバイトっつうのがあるわけ、夜の7時半から朝の7時半までやるってわけよ。でまあね、まあレビュー紹介できなくなっちゃうんだけど、まあさ思いっきり咳込んだけどね俺も本当ね、レビューとか紹介できなくなっちゃうけど、まあそこら辺写真集とかにしちゃってさ2、3週間ぐらいさパッとさ紹介できるやつにしちゃってさ、あとはもうほとんどいやーとかって言ってて、で10日ぐらい入っちゃえばさもうこっちのもんじゃないですか、10万ぐらいあれば京都は行けるし、まあ7万のコート買ったってバチ当たんないわけですよ本当に。まあこれリスナーさんだってさたまにはその写真集月間っていうのはあってもいいと思うわけよ本当にね。でまあ朝帰ってきたらまあねほとんどまあお昼寝て夜また行くって感じかなと思ってて、まあレビューなんとかなっかなとかって思ったんだけど、で気が小さいからさネットの書き込み見たんだよ、ダーッつって言ってね、簡単なバイトですなんて言ってるけど、昔フルキャストとか入ってそれでさもう50キロぐらいの思いっきりタンス持ち上げろとかって言われたこともあったからトラウマだからもううーって思ってて、って言って調べたらさね、にちゃんの掲示板見たらさそういう仕分けのバイトだけはやめとけって書いてあるわけ、死ぬぞって書いてあるわけよ、死んじゃうのはちょっとと思ってさ、死ねないしな俺さすがにまだ死ねないよと思って、でも人生の底辺だぞあそこはとかって言われてるわけ、いやまあ底辺じゃ底辺だけどね、まあ王子がしてるからまあ逆転の底辺っていうか負けねえぞっていうとこがあるわけで、いやーと思って、でもぶん殴られるしね蹴っ飛ばされるしね、もう泣いて帰ってるんだみんなって書いてあるわけ本当かよとかって思いつつ、でさ10件2件ぐらいはさ、いやあんな楽なバイトないよって言ってるやついるわけ、これどっちなんだよこれと思ってさ、で他の女の人なんかでもさ、いや本当楽でしたよって言ってる人もいりゃさ、あんな辛いバイトはなくて
本当もう生き地獄の刑務所のようでしたって書いてる人もいてさ、これ京都って天秤にかけてるわけ、刑務所に入るか京都行くかっつんでさ、で今日母親からね月子俺の5000円のお小遣いもらったわけですけど、5000円で京都行けねえよなーと思ってさ、いやーまあ行っちゃって、それで先週から悩み出してたら先週風邪ひいちゃったね。これ本当に
繊細だな、響いただ
ってさ、先週の水曜日のさ前日の、火曜日の深夜からずーっとハローワークのやつ見てさ、でこの間も友達にハローワーク行ったらいいじゃないかなんて言われてさ、うるせえなーと思ったことあるわけで、うーちゃんとこっちさんに早速文句言ってやってね、言わないけどね本当ね。でね、それでさって思ってたら次の日起きたら喉痛かったのね、うわーってなって。繊細わかりやすい、本当わかりやすいからね。だからもしあれですよ、もし俺がその場合と入ったらもうこういうテンションで喋れてないですから、きっと。あ、はい、そうですね、はい、わかりました。はい、じゃあ、もう5分ぐらいで喋っちゃいましたけど、こんな感じでした。はいはい、いい天気でしたね今週は。はいはい、というわけでって言って、じゃあ続いてレビューに行ってくるですって言って、今週はですねちびまる子の2巻ですとかそういう感じになるから、ね、中身がどんどんどんどんなくなっていくっていうね、本当そういう感じになったらだろうな。いいか、そういう月間あってもな。職場の話聞きたい。俺がぶん殴られたって話したっていうしね。俺がぶん殴ったって話。そうそうそうそう。でね、兄ちゃんの掲示板見たらね、まずね、働いて3日目は蹴られるんだって、まず。あっち行けって言われて。うんね。蹴られてぶん殴られるんだって。罵声が飛び交うんだって。で、1週間経ったら周りの人が認め出すんだって。で、1ヶ月経ったらもうリーダーを任せられるっていう、そういう状況になるって書いて。いいじゃねえかって。そこまで分かってんだったらいいじゃねえかって思って。安心だよな、ほんと。1ヶ月頑張ってね。俺がどんどんこう元気になっていく様がね。僕リーダーになりましたから、今ね、湘南台の方でちょっと募集してるんで、よかったらメールくださいとかつって言っちゃって。どんどん生き生きし出すって。それはそれでいいけどね、ほんと。もうこいつさんも頑張ってますから、今一緒に。とかつって。まだ蹴られてますけどね。とかつって。いやいいね本当。それでこいつはもうねフルイニング出場また途絶えちゃったら大変だから本当。もまあでもね、まあ僕とうちゃんの本音としては、まあこいつはなんか収録に参加しなくたっていいんだから、ラジオの編集だけやってくれっていうところもありますからね本当。いやこれ今こいつさんね、今ここ聞いてニコニコしてると思う。あの人は本当にもう俺のこういう状態一番分かってくる人だからね本当。いやこいつは違うんだよ、いやちょいなくてもいるってことですよ本当に、そういうことよ。いや間が空くと怖いね本当もうね、ここバッサリ切られたらやだな、まあそんな感じでしてね、まあ今日はですねこっちさんもいないんでね、うーちゃんとですねちょっと V ガンダムについてちょっと熱く語るそういう会にしたいと思います。はい、というわけで続いてはレビュー 2.9 です。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.9。
はい、というわけでレビュー 2.9 ですけどもね、なんかちょっと今日も甘噛みなんだね本当に。これ声優さんラジオ聞いたらやっぱりプロだね、やっぱちょっと言いよどんだだけでもさ、今もそうだけど俺なんか噛んだ噛んだ噛んだ、すごいな人たちは本当にもううっせって思うね本当。勢いがあんだからこっちは、今美濁音も何もできない、鼻詰まっちゃって本当にっていうね本当も、まあ、そういうことありますけどね。今日の一冊目はですね、また刺繍ですね。もうバイトにも準備してるんでしょう、きっともう読めなくなるようにね。というわけで今日の一冊目、サルバトーレ クワジーモモドでね、そしてすぐに日が暮れるという刺繍を、平凡社ライブラリーの詩のコレクション、この間のウィリアム・ブレイクと一緒ですね本当ね、なんですけども、ウィリアム・ブレイクと違ってですね、俺は神だとか俺は木星に着いたぞとかそういうことは一切なく、淡々とですねこの、クワジーモドの、なんですかシチリアの方の自分の故郷をこう舞台にした詩で、イタリアです、イタリアです。でそのシチリア その田舎がねちっちゃい頃住んでたけど今はもうちょっとなくなっちゃってみたいなことをこう思い出をこう重ねて詩にしたというね、とっても素敵な詩集だったんですけどもね、まあ、今もう言った通りで本当素敵なんですけどもね、やっぱりこう読みやすいのよ、また翻訳もすごく川島さんって人は確かやってたんだけど、 認証主語がですね、僕なんですよ。自分のこと語るときに、この僕っていうのはやっぱり、僕っていうのは村上春樹だけのもんじゃなくて、決してやっぱりその僕らのものっていうかね、やっぱりその親近感湧くわけ、そこで。まあ昔読んだあのランボーのさ、あの人小林、あの人有名な人、評論家の小林秀夫、あってる、秀夫がかったあの地獄の季節もさ、俺って書いてあったらすごいかっこよかったけどね、本当に。そんぐらいね、だから詩集ってそんなピンとこなかったんだけど、これは久々ハマりましたね。あのでやっぱイタリアの人ですから、まあカトリックの人なんでしょうね。まあで、こう、まあ、神の話とか出てくるわけですよね。でその神を言うときにね、あなたって言うんだよ。でそのあなたって言ったときにさ、やっぱこれ解説にも書いてあったんだけど、そのあなたっていうのはさ、女の人っていうところもあるだろうし、もちろん神っていうところもあるだろうしね。でもしくはもうその自然っていうこともきっとあると思うんですよ、その一言にはさ。そのね、たった一言ですごく情景がパーッと広がってくるのね、この桑地元さんのこの詩っていうのはさ。いや俺大したもんだなと思ったし、やっぱそのあなたっていうこの目線ね、やっぱりこの自然とかそういう神とか、もしかしたら他人とかね、あと詩の中でも僕は僕を捨てるっていう、こう詩が出てくるんですけども、何かね、いろんなものに対してすごくフラットなんだよね、この人で。フラットなんだけど決して冷淡なわけじゃないわけ、結局ね。なんかいますよね、俺は人間なんか信じないみたいなこと言っちゃってさ。いやいいんですけど、そういう人も、それはドストエフスキーの人物だけにしといてくれっていうね。お前なんかそういうこと言ったって、ドストエフスキーの人物ぐらい決して迫力持ってないからね、言っとくけど。みんな引いてるからね、言っとくけど、そういうこと言うたびにっていうね、いう感じでも決してなくて、読んでてさ、やっぱりそのなんていうかな、こうありたいというかね。でその冷淡ではなくて、決して何かをその否定するわけでもないんですよ。でもそこにやっぱ自分のスタンスってものは確実にあるわけだよね、やっぱりね。それとそういうこうフラットなものと、その詩っていうのもなんつうのかな、こう相性ってのすごくいいような気がしますね。そのこれ文章にしちゃうとさ、やっぱり散文というんですか、ちょっと長い文章にしちゃうとちょっとうさんくさくなっちゃうようなね、感じもあるかなと思うんですけども、やっぱり詩でそのあなたという一言で、そのいろんな情景が浮かぶような、この言葉のセンス持ってる人だから、やっぱりね、そういうとこやっぱさすがだなというふうに思って読んでましたね。で、まあ、桑地元さんね、まあ、生きてる間はなかなかちょっと恵まれない状況にあったらしいですけどね、その詩人としてはね。でこの昔、まあいいや、なんかいろいろなくなっちゃうから、もう俺も全然覚えてないんだけど、桑地元さんの話ね、風邪ひいた中で読んでましたから。でもね、本当になんか詩集って言うと、この間のね、ウィリアム・ブレイクだとか、なんとかルーボーさんみたいに、なんか、とうとうのトイレの話ずっとしてたりとかって、よくわかんないこともよくあるわけですけども、これはとってもわかりやすい。わかりやすくて、わかりやすいって言うとなんかね、ちょっと内容ないような感じしますけども、そういう、決してそういうことじゃなくて、こう、その伝え方としてすごくとても的確に明確に伝えてありますから、この詩はですね、本当僕も、ちょっと手元に置いといて、なんか、ふっとね、迷った時とかに、ちょっとダバダーダ、ダバダーなんかかかりながら、コーヒーでも飲みながら、ちょっと読んでみたいなっていうふうに思いました。はい。だからとってもおすすめの一冊です。はい。というわけで、今日の一冊目はですね、サルバトーレ、で、再起動のありがてね、クアジーモトさんで、そしてすぐに日が暮れるでした。でね、続いて2冊目なわけですけどもね、いやこれもね、いい本だったんですよ、とっても。またジョニーはすぐバカ左翼だと、ハト派だと、ハト秋鳥のバカ野郎だと、共産社民でも入れとけこの野郎と、まあ、言われるかも分かりませんが、やっぱり僕はちょっとそっち系の考えなのかなって自分で思いました、この本読んで。今日の2冊目はですね、政策東京新聞社会部で、未来に語り継ぐ戦争という、まあ、本を読んだわけですけどね、岩波ブックレットなんで、とってもですね、まるでパンフレットのようにとっても薄い本なんですけど、72ページしかないような、ね、本なんですけどね、これが東京新聞というんですか、東京新聞かで、ずっとなんかね、戦争を語り継ぐみたいなその対談をやってたらしいんだよ、1年に1回ね。で 戦争を体験してきた世代とその知らない世代、多分俺とかうーちゃんとこいつさんぐらいの本当年代の人たちが話聞くんですけども、その人たちとこの対談をねまとめた本なんだけど、いやーやっぱさ、なんかさ、ついさ、なんかさ言えないんですよ本当に。僕戦争嫌なんですよ本当に、っていうかみんな嫌だと思うんですよ本当に。竹島いいっていう人だって嫌だ、都知事だって絶対ある方がいいかない方がいいかって言ったらない方がいいって絶対みんな言うと思うんですよ結局ね、突き詰めればその方法論が違うだけでそこに至るまでのさっていうことを信じたいんですけども。でやっぱ一時期その小泉のバカ野郎がね、小泉純一郎って言ったじゃないですか昔ね、ゾンビみたいな顔したクソ野郎って俺は呼んでるわけですけど、あいつがほら憲法のね改正すんじゃねえかみたいな、まあちょっとそれとはちょっと違うかもわかんないけど、まあ割とちょっとこうねタカ派的な匂いを感じてたわけで、当時そのミクシーとかでよく、いや僕は本当に救助とかはあった方がいいと思うってことよく書いてたの、すごい当時ミクシーでね本当で書いてたんだけど、それがいつからかですね、なんかいやまあ今だってそうは思ってるんですよ本当に、書かなくなっちゃったんですよそういうのって、ツイッターとかで全然全く本当に俺戦争やだなとか韓国人やだとかっていうのなんかちょっとやだなとかっていうのってさ、でそういうのってなんかあんま言っちゃいけないんだろうと思ったわけね。だから原発とかで本当に俺がみんなバカだと思ってた連中がいきなり原発反対とかって言った時にすごいショック受けるわけなんだけど、お前ら救助の時何にも言ってくれなかったじゃんみたいな時を思ったわけ、そういうの思い出したりとかして、でこの本読んでてさ、やっぱ俺戦争嫌だなって思ったわけですよやっぱり。で対談集、対談集で、で一個対談でね、まあ全部いろいろこう印象に残ったんだけどさ、特にやっぱ最初の本なんか印象に残ってさ、無野さんとかっていう詩人の人がいるんだよ、名前はちょっとごめんなさいね。でその人がさ、やっぱりその当時自分30歳ぐらいで戦争が起きたんだけども、その時に自分はね賛成も反対もしなかったっていうわけで、うん、割と自分その時新聞社勤めてて割とそういう論調だったっていうわけよ、周りも割と自分の周りは。であの時にもっとやっぱ自分声上げるべきだったと思うって言ってたので、特攻とか来るとかって言うけど、無野さんの意見ですよこれは、そんな嘘だっていうわけ。結局あれって周りが特攻が来るぞって言ってあいつ戦争反対って言ってるって言って村八みたいにしちゃうんだっていうわけよ。で結局自分はもっとそういう時にやっぱもっとバカやるべきだったと思うって言ってるわけで、その一節だけでさ、やっぱり坂本龍一とグレーの拓郎が書いた非戦なんかの200ページのダラダラ読むよりもこっちの方が全然来るわけ。グレーの拓郎が戦争は嫌だよノーモアとかね、もうこんな未来は嫌だノーフューチャーとか変な詩書いてるわけ、くだらねえこと言ってんじゃねえバカアーティストって思うわけ。やっぱシンプルな言葉でパッと伝えなきゃダメだよって思うわけよ本当に。でやっぱさ読んでてさ、最近年いった人の話聞くのすごい好きなんですよ俺、なんかわかんないけど、じいさんばあさんの話、60ぐらいじゃまだ生意気なのね、ちょっと75過ぎぐらいからもう黙って何でも話聞いちゃうんだ俺、なんかわかんないけどさ。でやっぱこうみんな当時のやっぱその流れ変えらんなくてとか、いやましてや自分はそのいや戦争に行って死ぬもんだと思ってたんだとか楽しく聞くとさ、すごいその近いんだよ話が本当に、あーって思うわけ。小林義則がさガタガタ言うじゃないですか、なんかあそんなのってのは俺にとってすごく遠い話だなって思うわけ。やっぱり当時その体験した人の話ってさ、なんか聞くとさあ俺もこんな風に日常パッと過ごしてるけど本当みんなもそういう風に思ってて、いきなり気がついたらもう後戻りできないような状況になってるってこともあるんだなって、やっぱね6年ぐらい前はそういうこと思ってたにもかかわらず最近本読むようになってね、そういうとこ俺ねちょっとねなんか麻痺したとこあるかもわかんないんだよね、なんか変に冷静になってたっつうか、やっぱ俺そういうとこはやっぱバカでいたいと思うし、やっぱりいやツイッターとかじゃ言えないですよ本当、さっきバカやるって言って俺そこに憧れあるって言ってもやっぱりねなかなか言いづらいとこはあるんだけど、でも俺このラジオだったら言えそうな気がするなって思ったわけ。やっぱあのバカ都知事この野郎とかね、 てめえ副都知事、てめえこの野郎いい加減にしろよとかって言ってるわけじゃないですか。言ってきたこともあると思うし、言ってないって言われちゃうそれもあったけど、だからやっぱりそのなんだろう、最近だとうちの母親がですね、また今日もですね、中国とは韓国嫌だって言い出したんですよ。またね、本当日本の文化っていいって、でも中国とは韓国の人がなんかすぐ真似しちゃうのってすごく嫌なんだよね私っていうわけ。お前に関係ないの、お前が真似されてるわけじゃないし、なんでそこでお前が言うんだよ。そうそうそう、今は日本だって真似してきてるよ、昔のファミコンとか向こう開いてんの今、なんでそこ冷静になれないかな本当つって言って、だからあんた中国韓国って言葉、それあんたの大好きな黒人と変えたらどうなるんだよって俺言っちゃったんですけどね。まあそこ熱くなっちゃってもしょうがないですけども、でもね、なんかまあ74ページぐらいの薄い本だけど、やっぱ俺絶対何度も言うけど、俺バカ大声じゃできない、山本太郎みたいに決してできないけど、でもやっぱりその気持ち絶対俺は忘れたくねえなっていうね、思いました本当。情けないけど、リアリストじゃないって言われるかも分かんないけど、俺はジョン・レノンを信じてるっていうことです、つまり、だからね、あのまたまあもうバカ最後この野郎って思ったらまあそれまでなんですけども、あのでもですね、たまにはですね、ちょっと上から目線のつもりはないです、決してないですけども、こういう本読んでですね、なるほどなと、やっぱりマスコミじゃちょっとこう普通のニュースじゃバーッと流れちゃうようなこととはまたちょっと違うようなことっていうんですかね、そういうことはこう詰まってる本だと思うんでね、おすすめの、はい、一冊です。はい、やっぱり戦争反対はガンダムだけのもんじゃないっていうね、そういうこと思いました。はい、今日の2冊目はですね、制作東京新聞社会部で、未来に語り継ぐ戦争でした。でね、まあ今日の3冊目なわけですけどもね、まあこの3冊目がですね、まあ、年末に向けてまあこれほどうってつけな本はないじゃないかっていうところあるわけですけどもね、今日の3冊目はですね、ビクトル・ユゴーでレ・ミゼラブルですね。来ましたね、これ来ましたよ。長かったですよ、前5巻長いよこれ本当に長いね。皆さんご存知の通り、ジャンプアルジャンがパンを盗んでっていうとこからまあお話は始まっていくわけですけどね、これがですね、結論から言うとですね、まあ名作って言われてますけど大して面白くないっていうね、大してよがねっていう、あのやっぱトルストイとか戦争と平和とか通っちゃったりとかすると、あ、まあ岩波少年文庫で読んどけよっていうこう感じですかね。まあ、でなんだ、ダイジェストでちょうどいいやって感じっつうんだよね。え、舞台でちょうどいい。あの劇団四季で別所哲也が、おー、コゼットとかって言ってるのでちょうどいいなーってこう感じで、まあ、うん、まあそれだけじゃちょっと楽しいんだねから。まあ、どこが気に入らなかったかっていうことをですね、まあこれから今日ニュースもすっ飛ばしちゃって全部もう30分かけてレ・ミゼラブルバカ野郎っていうね、今からみんな劇場に見に行こうとしてるかもしれないけど、そんないいもんじゃないっていうことだけ念頭に置いて見に行ってくれってことを伝えたいっていうね。まあですね、これ結局話は野島伸二なんですよ、家泣き子なんですよこれって結局、もうすごいね、劇的なのすごく、なんかさ、まあジャンバルジャンパン盗んでね、でそれ家族のために盗むんだジャンバルジャンは、でまあジャンバルジャンの話の前にそのジャンバルジャンが助けてもらう神父さんの話ってのがあってさ、それ100ページぐらいバーって一巻でねあって、この神父さんもすごい優しい人だって、すごい長く書くわけ、ユウオーが本当に。でジャンバルジャンがその村来たらさ、みんな追い出すわけよ、ジャンバルジャンがほらあの刑務所から出てきたばっかりで、なんかちょっとその印みたいにつけてんだよ体に。でそれ見るとみんなちげえちげえってこう言うわけで、村からみんな追い出されるんだけど、その神父さんだけはさ、うちに来なさいって言ってこうね、温かく迎え入れるわけで、ジャンバルジャンもちょっとさまだやさぐれてっから、それでこうさ食材やさぐれ、まだやさぐれてんの、ちょっと俺は人なんか信用しないんだっていうわけね、もう俺は家族のためにパンを1個盗んだだけで牢獄に5年入れられたと。でその5年入れられてる間にね、一家がみんな離散しちまったっていうわけ。そうで、ユウオーが言いたいっていうのはそういうとこなんですよ。ヒューマニストっていうかさ、ヒューマニズムの小説なわけ。この法律がね、この血が通ってない法律のせいで家族が一個バラバラになってしまったじゃないかっていうとこから始まっていくわけよ。そこ涙流してもわけよ俺本当にさ、 うん、そっとその通りだと思うわけで、ジャンバルジャンの気持ちも分かるわけよ。で脱走を重ねてさ、それで捕まえやさぐれちゃって、それであの20年刑務所にずっといるんだよ、ジャンバルジャンはさ。そこでやっと出てきてって言って、まあ、15、6年か出てきて、そこでやっと人の温かみに触れるわけ。それでもなんていうの、食材っていうの、あのろうそく立てるやつ盗むわけよ。で盗んだらさ、おまわりさんに捕まってさ、この食材はあんたんとこで盗んだもんでしょっておまわりさんが聞いたらさ、いやって牧師さん答えるわけ。これは私はジャンバルジャンさんにあげたものなんだっていうわけ。もうそことか読むとさ、あーって思うわけ、ほんとうーってね。でもその後はですね、ジャンバルジャンがまあ市長になってすごいお金持ちになって、ジェベールとかっていうさ、おまわりさんがずっとジャンバルジャンのこと、実は過去に怪しいことあったんじゃないかってこう執拗につけ回すってやつが出てくるんだよ。その刑事とジャンバルジャンのまあ対決とかね。でジャンバルジャンがちょっとそのまあ知り合ったさ、フランチーヌっていう女の人の娘のコゼットっていうのも引き取ってっていうとこからもう話は大半進んでくるんだけども、だから全部で20年ぐらいの話になるのかな。だから結局15、6年ぐらいの話になるんだけども、ジャンバルジャン刑務所から出てきてってことでさ、いいんですけどね。まあだからシンプルな話なわけですよね。まあコゼットっていうの引き取ってからどうするっても話で、前後感いるのかなっていう気持ちになるわけで、なんでそう思うかっていうと、ユーゴーさんがですね、ところどころでですね、人に説教を始めるんですよ。この人筆が悪いとこあるね、そういうとこ。私はこう思う、見ろ、ジャンバルジャンはこういう気持ちでいたのであるっていうわけ。いや、読めわかる、読めわかんだから、それは読者が想像するんだって、ひげ面のお前が出てきて言うことじゃないんだよっていうね。トルストイだったらさ、パッパパッパうまいこと進めていくじゃねえかっていうとこあるわけ。いちいちそのヒューマン、さっきさ、未来に語り継ぐ戦争で感動したっていう音か言うセリフじゃないように聞こえるかもわかんないけどさ、そのなんかさ、ヒューマニズムの話って聞いてるたまにもういいやって気持ちになってくんだね。長く聞きたくねえっていうとこあって、俺もどっちかというとそのタイプだからさ、ユーゴー、それ俺もそう思うよって言うしかないんですよ、ほんとそこで。でもユーゴーはさ、俺わかるだろわかるだろって、まあ、当時の社会情勢があるからね、やっぱりほんと一家離散しちゃってっていうとこに投げかけた恩だから、まあ、ちょっと今の状況がだいぶ違うってとこあるわけだけどさ、やっぱりね、なんかそういうの読んでたりとかしてうるせえなって思ったとこもあるし、あとね、その劇的だっていうとこでいいやね、なんだろうな、ほんと昼ドラなんだよね、なんか展開が。例えばなんかあるお金持ちのジャンバルジャンが途中でまあ名前変えたりするわけですよね。なんかそれの名前もさ、もう読者は名前変えてジャンバルジャンだってわかるにもかかわらず、五巻の最後の方になって、あれは実はジャンバルジャンだったのだって言われてもさ、知ってるよんなの、そういうつもりで読んでるよこっちな、もういいよそういうのって。あと一個の事件起きるとさ、もう融合興奮しちゃうんだよ本当に。300ページぐらいかけて話すわけ、その話いいよもって。あともうジャベールとかもさ、もう法を守るんだっていう、あの刑事、その追い詰めるね、もうそれも俺は職務にまっとうに生きるのだっていうその気持ちがすごく強い人でさ、もうカチンコチンなんだ人物の造形が。もうね、ジャンバルジャン以外はね、ほんとみんなバカなの。レ・ミゼラブルに出てくる人、悪い人は本当にえへへへって悪いだけの人だし、もうさ、俺はこれを信じるって言ったらさ、それが揺らぐようなことが起きてもさ、いや絶対に俺は信じてるんだから、それは曲げないんだって言ってさ、そりゃ揉めるわそんな言い方したら。マリウスって、まあマリウスって出てくるの、コゼットの、まあその後フィアンセみたいに出てくる男いるんだけど、こいつも真面目なんだ本当な。もうそいつ、そマリウス、それじゃお前自分の身の破滅するの分かってんじゃんそれじゃあさって思うじゃん、こっち年末に向けてレ・ミゼラブル読んでるからさ。それでもマリウス言うこと聞かないんだよ、いや僕は身の破滅をしてもね、お父さんの命の恩人だから絶対に助けるんだとかっていうわけ。バカ野郎マリウス、てめえバカ野郎、それでジャンバルジャン結構苦労してんじゃねえかとかって思ってさ、全然いい話じゃないんだ本当に。いやで、ジャンバルジャンを見る本なんだね、だからこれは結局。もうジャンバルジャンはずっと最後までですね、まあ最後ネタバレするからあんま言わないけど、もう耐えて耐えて耐え忍んで、まあまあ新潮文庫だと最後まで書いてあるから言うって言うけど、 最後の5ページでやっといいことあった俺はって言うんだもん、ほんとな。長い。今まで2500ページ何だったのよって思うようなさ。まあね、まあもっと話したいこともあるんですけどね。まあ多分そのうちね、今最近読んでるポール・ニザンって人のね、新しい文化のためにって言うんでもね、ちょっとね、これにつながる話出てきますからね。来週もしかしたらうまくいけばね、このユゴーとトルストイとの比較みたいなことでね、ちょっと熱く語りたいと思いますんで、これはですね、来週のちょっとレビューをお楽しみということで、まあ、ユゴーに関してはですね、バカ野郎って、だって解説でも書いてあったもん。まあ、よく世間的には盛り上げすぎ、キャラクターが善悪はっきりしすぎだって言われてるかって言われてんだ、やっぱりなと思って。だから本当にダイジェスト版ぐらいで本当にちょうどいいんで、真面目に新潮文庫読むと、損しますんで、映画で多分ちょうどいいと思います。はい。なんだったら劇団四季って別所哲也が喋ってるとこ、歌ってるとこ見た方がずっと感動すると思います。はい。というわけで今日の撮影はですね、ユゴーさんでね、レ・ミゼラブルでした。というわけで以上、レビュー 2.9 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、来ましたよ皆さん。なんと兄貴の連続試合出場記録は途絶えずにこっちさんニュースになったら来ましたよ。本当にもうよかった。だって今日が150回目でしょ。今日放送151回目だった。なんだよ、なんだ、だったら俺あんなテンション上げることなかったな、本当に。オープニングから150だと思ってたから今日は本当に。なんだ、じゃあもうね、こっちさん休んでいいから、もう本当嬉しいじゃねえか、本当に。だってね、皆さんね、うーちゃんほらいろんなとこ行くから、いない時もあるわけですけどね。私は今日いるんだって。あ、今日フィルターかけたから初めて。これ喉に来んだな、このフィルター。こっちさんとうーちゃんのマスとさ、こっちさんもずっといますから、本当に。そうですよ、本当に。レディオ 2.4 キロ全てを知ってる男。本名を言いそうになった方が危ない。何考えてんだろう、本当ね。というわけで、ニュース 2.4 キロですけどもね、今日の一発目はね、またミクシーの今日はゲームアニメコーナー紹介するわけですけどね、その前にちょっと野球ネタで、まあ、金本がね、最近引退したり、石田拓郎引退したり、国防引退したりとか、今シーズンはね、いろいろ動き激しかったわけですけどね、そんな中でね、ちょっとレディオ 2.4 キロ的にはですね、楽天ね、この間B クラスの4位で結局フィニッシュしましたけども、その楽天で起こったね、デーブ完全無視事件っていうのが起きて、楽天の大久保打撃コーチ、ね、デーブが、みんなから無視されてるっていう事件が起きて、この間西武と試合してたら、ちょっとね、カウントで、カウント 2-3 なんだけども、2-2 の気持ちで打っていこうっていうね、作戦をデーブが立てたわけ。で、みんなでエンジン組んで、よし、じゃあ2-2で行こうな、2-2で。よし、じゃあ2-2って言ってたら、他のコーチが来て、ちょっと分かりづらいからやめよ。って言われたわけ。ね。そしたら、他の選手も、ああ、そうですね。やめましょう、やめましょう。って言ったら、ね。ベンチに下がったら、デーブ大久保が一人で、ツーツーってずっと言ってんだって。ね。言ってて、そしたらデーブ他の選手何も言わないから、あ、なんだお前ら何も言わないんだって言ったら、他の選手それもずっと無視したっていう事件があって、で、なんかデーブ大久保は嫌われてるらしいって話があって、で、その元は何だって言ったら、デーブツイッター事件っていうのがあるんですよ、今度ね。で、これは7月に起きた事件で、デーブが、デーブがって名前いいけどさ、デーブがチームのミーティングでね、じゃあこれ今日でいくからって言った後に、おいお前らツイッターには気をつけろよって言ったわけね。で、選手はなんだなんだって思ったら、楽天の選手がね、居酒屋行ってデーブの悪口言ってたんだって。で、それを他の客がツイッターに全部流しちゃったんだって。で、デーブがそれを見て、デーブツイッター事件ってのが起きて、でチームの中でなんでそんなこと言うんだって言うんで揉めちゃって、で逆にそんで他にもね、 あの最近楽天のコーチ2人が解任になったっていうわけで、なんで解任になったかっていうと、コーチルームで競馬中継見ててそれ見つかってクビになったっていうわけ楽天でクビになってつって言って、なんかギスギスしてるんだってそういうとこで。で、あの最近ではね、もうデーブが嫌われてるから、デーブがお気に入りの選手がいたんだって、打撃コーチですよ。だからあの一応選手を降格するときにはデーブにも一声なきゃいけないわけ。それにもかかわらずデーブお気に入りの選手が怒っちゃったりとかして、もうデーブの威厳がどんどんどんどん怒ってるって言ってね。でしかもね、デーブはあれなんだって、もうね最近は試合に負けても吊るし上げするの見るやめましょうって言ってんだって。あいつのせいで負けたとかっていうのやめようっていう、そういうチームの掟があるにもかかわらず、ルールがあるにもかかわらず、デーブがそのミスした選手に試合終わった後に、お前のせいでミスったんだ、お前のせいで、みんな怒るよ、怒ったんだってみんなの前 であいつ調子乗ってるっていう話になっちゃって、デーブますます孤立してるって言うんだけど、なんでデーブは孤立して、あのそういう風に嫌われてるかっていうと、あの我が物顔でいるかっていうとね、その楽天の星野さん監督にすごく気に入られてるっていうのと、三木谷社長の息子 の, あのなんか野球のコーチとかやって、後ろ盾がすごく強力だから、周りが何にも言えないっていう状況になったら、選手とどんどん溝が広がっちゃって、こんな不満のあるコーチにもかかわらず来年も続投決まってるって言ってね、楽天ね、ちょっと来年ちょっとそういうとこでも興味あるんですよね、本当ね。でも名前がいいじゃん、このさ、完全無視事件とかさ、ツイッター事件とかさ、本当。だから楽天が今年途中で失速しちゃったのにはそれなりに理由があったんだなと思って、なんかこういうのやっぱこういうとこ野球やっぱいいよなと思って、本当に来年もですね、楽天はちょっとなんだろうな、そういうとこやっぱ興味ありますよね、うん、あんま俺星野さん好きじゃないから、楽天この野郎と思って、マー君もほら薩田舞と結婚してからちょっと感じ悪くなったじゃん、ちょっと天狗になっちゃってさ、天狗になったって言ったってね、佐藤田前だからみんな、ああこの結婚ダメだなと思ってるのも分からず、本人自信満々で天狗になってるけどさ、周りからすりゃね、まあ、今年ね、まあ、マー君ね、あの新婚で腰悪くしたっつんで、ちょっと使いすぎなんじゃねえかって、まあ一部じゃ揶揄されてますけどね、まあ実際腰悪くしちゃってね、まあまあ、まあ、いやいや俺が言ったじゃないよ、ツイッターに書いてあったんだからね、これ本当ね、うん、でね、あのまあそういう感じな話があるわけですけどもね。でね、続いてはミクシーの相変わらず、アクセスランキングですけどもね、今週はですねゲームアニメのランキング、先月の第2週ぐらいから紹介してなかったんで、それをですねサクサクっと言ってみたいと思います、はい、というわけで、まあ、サクサクっと言いつつ10位から6位まで、10位、俺の妹第2期13年4月より放送、13年4月だいぶ先だな、俺生きてるかどうか分かんないな、本当な。9位、ビタミックス X 翼やくら添い寝語る、なんだかよく分かんない、これ気になった人調べて。8位、窓マギの名場面 T シャツ、窓マギなんか誰も見てないですよ、本当アニメファン以外な、一大ブームって言ってるけど、深夜2時半にやってるアニメ誰がそんな熱心に見てんだって話だよね、本当。軽音ぐらいだろ、どうせ騒いでるって言ったってね、エヴァみたいに1位になったりとか、ガンダムみたいにお台場に銅像立つみたいなことないわけだけどさ。で7位、エヴァ展札幌11月から、おおすごいね、やっぱ早速エヴァだよ、本当。で6位、銀玉フィギュア初の新パチというわけで、そんな10位から6位だったわけですけどね、知ってるのはですね、窓マギとエヴァしかわかんねえっていうね。ビタミックス X 翼ってなんだこれ、 X って言ったらクランプかと思うよね、ほんと。でしかも翼って言ったらクランプかと思うよね、ほんと。ビタミン X かな、ビタミン X、 ビタミン X だそうです。なんか V っていうね、 VITAMINX って書いてあるんだけど、ビタミン X だ、あの乙女ゲーだ、だからあれだ、ヤスコこっちにおいでとかってやつだね、あのビダコーンっていうやつ、ほんとビダコーンで、ヤスコそっちは危ないよとかってやつな、ほんとで、こうさ、なんか男と脅してちょっとヤオイ的なね、ほんとあれな、ほんと、すぐ女ってヤオイだって言うんだもんな、あれな、うん、悲しくなっちゃうときあるね、ほんと。窓マギの名場面 T シャツか、でもそうだよね、この間あのあれあるじゃないですか、あの人ほら堀江由衣みたいな人、あの人気ある人、いたずらクロウサギの人、フォルエユーぐらいの年代の人、田村ゆかり、 がやってるほらあるじゃん魔法少女リリカルなのはあれのさうんねこれとなんか
水木奈々じゃない
んだ水木奈々か水木奈々もあの辺みんな出てんだよねなんか本当人気ある人さうん出ててでこれとラジオ聞いてたらねあの最近映画がやったんですけどそれの映画を1日5回見たって人がメール来てました全部今立ち見ダメですからね1回お金払ったらずっと見られるってわけじゃないからやっぱり1回1回だから1800円払ったとしたら1万円ぐらい払ってんだね
違う
本当だよもうだって逆者大好きだけど1日5回見るかって言ったらこっちさん逆者リバイバルやったら俺たち見るね1日5回本当に、
まあ、2回は見ると
見るよね見るうーちゃんとも見ますよ3人で本当ね3人でなんだったらもう知らない人連れてって途中ガンダムカフェ寄ってさ本当こういう歴史でこうだからこういう風になるからってだから逆者絶対俺ら3人で今こういう熱語ったから絶対今見たら面白いからねとかって言ってね本当もう無理くり見せちゃうね本当その人とも2回目ね初対面の人でもいや2回見なきゃ本当の良さは分からないとかさ2回見たんだから3回目も一緒だろうとかって言ってもう罰ゲームのような本当逆者だけはねだと本当何度も言いますけどこのレディオ 2.9 の3人が唯一共感できるポイントですからね本当に逆者本当この3人逆者の話させたら1時間でも2時間でも絶対いいなってことだって2時間語り終わったらまた最初から語ってあそこがさあそこねって言ってもお互いの見方絶対否定しないという本当にこれ何なんだろうこれ俺ら3人こういうとこ気持ち悪いね本当になんかあの褒めてんですよ本当ね、うん続いてお今日時間ない本当ダメだ調子乗ってる場合じゃない続いて第5位から1位まで第5位青ガエル電車がケロロとコラボケロロだってこれアニメ終わっちゃったんだよで4位平野綾のジョジョ映画激うま平野綾この間ラジオ聞いたらね途中でアニメ声使うからすごいめんどくさかった本当にあいつ自分のこと可愛いと思ってるからそういうとこで人気なくなっちゃうんだよな本当な、うん、で3位新感覚 DT 金箔がひどい金箔がひどいなんだよ、わかんない。DT って言ったら、ドクターマリオかと思っちゃった、ほんと。で、2位、フラワーガンダムに児童興奮。そりゃ興奮するんだって。アラサーだって興奮しちゃうんだもん、ほんと。児童興奮って言ったら、児童心臓止まっちゃうよ、ほんとな。で、1位、ポケモンは動物虐待と抗議活動。バカ野郎って話で、今さら言うんじゃないよっていう、ほんとに。なんだって、虐待だって知っててやってんだ、こっちは、っていうね。実際に動物虐待できないからポケモンでやってんだよっていうね、ほんと。なんでゲームで夢壊すんだっていうね、ほんとに。ピカチュウ戦えとか、ピカチュウの腕もげたとか、それ薬で治すとかっていうのがロマンなんだから、知っててやってるんだからこっちは。余計なこと言ってくれんなってね、ほんともう。なんでこんなこと言うかね、ほんとね。いや、だけどね、抗議活動って、やっぱこの間あれあったんだよ。ひどい抗議活動。やめちゃったもんやめちゃったもんだと思うんだけど、男性が女装の格好してね、女性が男装の格好するっていう、それ大学のなんかね、仮装があったんだよ。でそれが、なんかね、そういう同一性障害をね、無視するなって言って、それで中止になっちゃったんだよ。いや、なんか、そう、性同一性障害のこともっと考えてくれって言って。配慮が足りないって言って、大学辞めちゃったんだよ、それ、イベント。で、辞めることないじゃん、こんなの、本当に。こんなのさ、いや、言いたい気持ちは100万歩譲って分かるとしても、そんなさ、言い分、頭おかしいって、一周しちゃえばいいじゃないですか、本当。いや、そういう意味なかったよってさ、で、なんだったら、一言下にさ、書き添えればいいわけでしょ。ほんとバカだよね、ポケモンで動物虐待とか全然誰も思ってないもんね。そうだよね。だったら、マリオだってダメだよ。水道管をさ、親父をあんなさ、キノコを踏みつけさせてどうなんだとか。じゃ、キノコの権利はどうなるんだとか楽しになっちゃってさ、何にもできなくなるよ、本当に。とかってさ。ね。V ガンダムとかもダメだよね。あんな子供が人殺しをして、とかつって。いや、よく聞けって言ってさ、殺す前に、なんで殺さなきゃいけないのっていつも言ってるよって言って。それがめんどくせんだからよ、とかつってさ。何考えてんだってね。ほんと。だからね、いや、動物虐待とはけしからんですけど、ポケモンに結びつけるってあたりさ、アメリカのとこらしいけど。ね、本当に。で、その後には、ちょっと、まあ、大食いで、ちょっと直後に死んじゃった人もいますよ、本当に。虫食べちゃって。この虫、何の虫かはちょっと言えないけどね、本当。そっちの方が全然動物虐待じゃないか。 まあよくわかんないね、本当こういう連中に話付き合ってらんないよ本当な、もう損するよな動物虐待本気で言った時な本当、まあねそういう感じでですね、まあゲームアニメからなんと社会まで切っちゃったというね、そういうスケールのでかいニュースになってましたね今週は本当に、で、まあ、エンディングでですね、エンディングでですね、この後はちょっと V ガンダムのあそこがダメだったっていうところをちょっと熱く語って、今週は終わりたいと思います、はい、というわけで、以上ニュース 2.5kg でした。続いてはエンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.5kg。
はい、というわけでエンディングですけどもね、いや今テレビでオーヤンフィーフィーがラビズオーバーって歌ってこれそれで入ろうかなと思ったんだけど俺歌下手くそだからさ、いや王子化しても歌だけはやっぱ王子化できないんだね本当。いやでも歌えって言われたらいくらだって歌いますよ本当に。僕いつもライブ行ったって俺の方が歌うまいのにってその瞬間だけは思って、マイク変わればもっと盛り上がるのになとかって思ってますよ本当に。だって毎週20人のさイデオナーの人たちがこうやって聞いてくれてるわけだから、本当にもう自分たちはもうイデの世界のあとどうやって生きていこうかって考えてる人たちが20人もいるんだから、本当に怖いな本当。イベントだったらすごいよ、みんなイデオンのさあのマスクつけてくるんだから本当に。僕は今日はキッチキッチと呼んでくださいとかさ、逆者の人たちもいるから僕らはアクシザーですからとかって人たちが来てさ、私は今日は牛乳ガスですとかって言って、そうですねとかって言って、本当にじゃあ僕は今日薄い瓶でとかって、それアニメが違いますよあはははとかって言って、というわけでですね、なんで最後富野由悠季でまとめてるんだって話ありますけどね、いやだ富野由悠季が大好きなんだから本当に。このラジオの目標はいつか富野由悠季をゲストに呼んで目の前でぶん殴るっていうね、呼んだら盛り上がるよ本当に。いや富野さんね、あんたの正解は一本もないと思う俺は本当にとかって言って、いやこっちさんの前だから91は認めるけども俺は本当にゼータダブルゼータあんたやった時仕事おかしいよって言ってね、本当に言いたいっていう、小説もおかしいあんた本当に、いやあんたの不幸はねこういう怒る人が周りにいなかったことだと俺は思ってるよと思って、あとね今70だからあと20年ある、90まであと死ぬまでアニメ作ろうって言って、本当に俺とこっちさんみたいなブレーンが今つくから本当に、あと20人のイデオナーがいるから真剣にあんたにここダメだあそこいいって言ってくからさ、ね、そういうあの熱いメール募集してます、はい、今日はちょっと時間がオーバーしてないといいな本当、というわけで以上レディオ 2.5 でした。また来週。